ですね、今日まあこの箇所からいろいろ見ていくんですけども、
We are going to read this psalm.
まあ、前回もそうでしたけどね、前回ね、メッセージを読みながら、また御言葉をどのようにして学んでいくかというのにも少しちょっと触れてみました。
In my last message, I also shared about how to get acquainted with the word of God.
でその時は、別の聖書の箇所とも関連付けて読みましょうということでした。
At the time, I was suggesting, recommending to you that we should connect the verse that we read with other parts of the Bible.
で今回はこの聖書を書いた人の気持ちを理解して読みましょうということです。
This time, I want to encourage you when you read the Bible to think of theHow they felt when they were writing the Bible.
もちろんこの聖書の言葉は神様の霊感によって聖霊の力によって書いたものですけども。
Of course, the Word of God is written, inspired by the Holy Spirit.
これでもこれ書いたのは人間ですから。
But by the hands of the people.
感情を持ってる人間です。
The people have their emotions and feelings.
ですから理解をするためにはね、その気持ちを理解するっていうのがいいと思います。
That's why it would be good to think how those authors were feeling and thinking.
でも書いてその気持ちなんてどうやってわかるんでしょうね。
How can you tell?
と悩むかもしれません。
You might wonder how.
でもその心配はいりません。
But you don't have to worry.
特にこの詩編の3編には、
BecauseIn the Psalms 3, for example,
なんと前書きがあるんですね。
There is an introduction.
なんて書いてますか？
Yes.
ダビデの賛歌。ダビデがその子アブサロムから逃れたときに、
The Psalm of David when he fled from Absalom, his son.
ということは、これはダビデがこの窮地に立ったときに書いた詩であるということです。
Means it was a psalm written by David who was going through.Crisis.
そのようなわけでこの御言葉を見るにあたって、このその出来事があった、第二サムエル記も見ていきたいと思います。
So, we'd like to see also second Samuel, while this was happening.
まあその出来事は第二サムエル記の15章ですね。
2 Samuel chapter 15.
まあ本当はね、第2サムエルの13から19あたりまでを読んでいただきたいんですけども。
Actually, from chapter 13 to 19.
まあ私がかいつまんで説明します。
But let me just explain in a brief way.
時短映画です。
Make it short.
ファスト映画。ね、YouTube なんかでありますよね。映画の様子をもうさささっと見れるやつね。便利なメッセージです。
It's just like, let me just explain in a short way.
まあ出来事だけ言うならば、第2サムエルの15章において
In Samuel, second Samuel chapter 15,
自分の息子であるアブサロムが反逆するんですね。
David's son Absalom was rebelling against
でそして逃げなければなりませんでした。
And that's why David had to flee from his son.
で、まあその前にもいろいろバックグラウンドがあるんですけども。
It was the background.
まずその逃げたところから見ていきますと、このアブサロムはまず王様の子供たちを招待したんですね。あ、違う、そうじゃない。違う、別の話。とにかくこの彼がエルサレムに行きたいって言って15章の8節ですね。
After 15 verse 8
でそこで、そこで何人か招かれたんだけど、11節でね、何のために招かれたかよく分かってなかったんですね。いや、アブサロムがいろんな人を招いたんだけど、
アブサロム was inviting different people but they didn't know why they were invited.
でところが急に10節になってみたら、角笛が鳴るのを聞いたら、アブサロムがヘブロンで王になったと言いなさいっていう、こういう宣言がなされたんですね。
suddenly Absalom sent, he just said, as soon as you hear the sound of trumpet, you shall say, Absalom reigns in heaven.
で、12節にあるように、どんどんどんどん彼に味方するものが増えていったんです。
And more and more people were now joining Absalom.
もうダビデにとっては晴天の霹靂ですね。
So it was just a sudden situation.
ダビデは王様です。
David was the king.
もう戦いに慣れた勇士です。
He was a warrior.
にもかかわらず、なぜかこの時にダビデの反応はちょっと想像とは違う反応しちゃうんですね。
But then he found out about the situation of Absalom, but then his reaction was like this.
13節、14節を読みます。
13 and 14.
ダビデのところに告げる者が来て、イスラエルの人々の心はアブサロムになぶいていますと言った。ダビデは自分と共にエルサレムにいる家来全員に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブサロムから逃れる者がいなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの都を撃つといけないから。なんかダビデ、ね、戦いに勇者なのに、なんかもう逃げようって言うんですね。
He's a warrior, but suddenly...He said, "Let's flee."
不思議ですよね。
It's strange.
ダビデの三勇士はどこに行ったんだって感じで。
Where were the three warriors for David?
ほんで周りの者がどう反応したかというと、
And then those around David.
15節。
Verse 15.
王の家来たちは王に言った。ご覧ください。私たちあなたのしもべは王様の選ばれるままにいたします。
They were saying to David, "We are your servants, ready to do whatever my lord the king commands."
まあね、王様に従順なのはいいんですけども。
Well, they were. It's good that they were loyal to the king.
必ずしも王様が正しい判断すると限りませんからね。
But the kings may not make the right decisions.
で、まあ、とにかくもうみんな逃げることになりました。
Anyway, they were going to flee.
で、そして逃げたんですね。
They fled.
そして、もう神の箱も持っていかなくてもいいって言って、そして、まあ、とにかく、なぜか弱気でした。
And they were, not going to fight.
なんか私たち、時々そういうことないでしょうかね。
Is this kind of situation sometimes happening in our life?
まあその信仰生活だけではなくて、
not just in our faith,
日常生活の中でも、
but in our daily life,
本当は立ち向かわなければならないのに、
actually we are supposed to confront it.
それができないっていうときです。
but we cannot do it.
いや、もちろんね、なんか大変に自分の力の及ばないことっていうのがあります。理不尽なことはあります。
Of course, there are things that are much beyond our capacity.
うん、それでこの世の中には不義がありますから、
well, in this world, there is unrighteousness.
だからどうしようもない状態もあります。
So, inevitable situations happen.
でもそしてイエス様もね、悪者には歯向かうなって言ってますから。
Jesus himself said, "Do not resist the evil ones."
ですからまあどうしようもない場合もあります。
So, there were inevitable situations.
でも私たちは誰かの言いなりになる必要はないということです。
But we are not, we don't have to be just controlled by the people.
私たちが立ち上がって、そして立ち向かわなければならない状況というのがあるんです。
There are situations where we have to rise up and confront the situations.
ですから、このね、ダビデがなぜこの素直っていうかなんか、あっさりと諦めてしまったんだろうかっていうのが一つの疑問ですよね。
I wonder why David easily gave up and decided to flee.
で、これなぜかというとね、これまあその前の方から読んでいけばわかるんですけども、このダビデの心の中に、ね、あることが起こっていたんです。
There was something happening in the heart of David.
で、そしてそもそもなぜこのアブサロムが反逆したのかということです。
First of all, why did Absalom rebel?
事の起こりはこの第2サムエル記13章から始まっています。
Things happen in 2 Samuel chapter 13.
この、まあ、登場人物アブサロムとそしてダビデの長男のアムノリですね。そしてこの妹のタマルです。 が登場します。
David's son Absalom and also Amnon is the son of David also and Tamar is a daughter。
で、長い話を短くすると、
to make long story short、
この長男のアムノンがこの妹を恥ずかしめたんですね。
The Amnon、humiliated Tamar。
妹といっても血がつながってないというか、母親は別ですね。
But the mother is different。
ついでに言うと、これあれ、タマルとアブサロムもこれ母親は別です。
タマル and Absalom also had different mother。
でそれでこのアブサロムはこの恨みを持ったんですね。
had a grudge。
だけど13章22節を見たら、アブサロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブサロムがアムノンの妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからである。
Absalom spoke to his brother Amnon neither good nor bad, for Absalom hated Amnon because he had forced his sister Tamar.
何も言わなかったからいいのかなと思ったら、実は憎んでいたからなんですね。
He didn't say anything because he hated Amnon.
人間の反応ってそういうことはあります。
Sometimes human beings react like that.
で、アブサロムが立ち上がって、
Then Absalom rose up.
このアムノンを殺すんですね。
Kill Amnon.
つまりひどいことをしたということです。
He did a terrible thing.
もう普通なら死刑になるところですね。
He might have been executed because of the murder.
でこの出来事に対してこのダビデはもちろん怒りましたけども、
About this situation, David got angry.
結局大したことはしてないんですね。
But he didn't do much.
でこのアブサルムが逃げて、
And Absalom ran away.
逃げたけども、ある人のアドバイスで戻ってこれることになりました。
But with somebody's help, he was able to come back.
つまりある意味許したんですね。
So in a way, he was forgiven.
で、許したのはいいんですけど、
David、
実は許してないんですね。
But not totally.
なぜかというとね、このエルサレムに呼び戻した後も14章の24節を見たら、
After David called Absalom back to Jerusalem, chapter 14,
23、24を読みしますね。ヨアブはすぐゲシェルに出かけていき、アブサロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に行ってもらおう。私の顔を見ることはならぬ。アブサロムは自分の家に行き、王の顔を見ることがなかった。このアブサロムはもう父に許されて戻れたのかと思ったら、父親は会ってくれなかったということですね。アブサロム
thought he was forgiven by his father, so he came back to Jerusalem, but King David wouldn't see him.
おそらくこの出来事が大きな原因だったと思います。
I believe it was probably the biggest reason.
つまりアブサロムは拒絶されたということですよ。
Because Absalom was rejected.
じゃあ今度はじゃあダビデどうしてそういうなんかおかしなことをしてたんでしょうか。
Then why did King David do such a thing?
まずアブサロムを罰することもしないし、
First of all, King David did not punish
Absalom. とはいえ許すこともしてません。
And he didn't either. He didn't forgive him either.
ついでに言えば15章でこのアブサロムがこの自分の軍隊を持ち始めた時にも別に何も言わなかったんですよ。
Chapter 15, when Absalom started to build up his own army, King David didn't do anything about it.
つまりこれらの出来事は何か原因があって、過程があって、そして結果があったということです。
So it seems like there was some cause about all this situation. That's why there was such a result.
で、一番の鍵はなぜダビデはきちんとした反応ができなかったのかということです。
The problem is,Why King David couldn't deal with this problem properly?
これについては11章ですね。第二サムエル記の11章を見ればわかりますけども。
You can see it in 2 Samuel chapter 11.
ダビデ自身が責めを負ってたんです。
It seems that King David was under condemnation.
彼は王様という立場を生かして
He was a king.
敗因をし
And using that position, he she had adultery.
それだけじゃなくて、その夫を殺害するってことまでしました。
Not just that, she killed that woman's husband.
あのものすごい大きな罪ですよね。
It was such a terrible sin.
もちろんあの結果的に彼は悔い改めました。
As a result, I mean, he repented his sin.
そしてあの預言者も彼に対して許しを宣言しました。
And the prophet declared forgiveness to his wife.
つまり彼は許されたんです。
So,He was forgiven.
もう責めを受ける必要はなかったということで、そして償いもしました。
And he, he did some recompensation.
しかしにもかかわらず彼の中にそういう許されていないという思いがあったんだと思います。
But in spite of that, he still carried the guilt in his heart.
彼の問題は姦淫と殺人でした。
His problem was adultery and murder.
で彼の息子たちの間で起こったことは、
and what his sons were doing,
アムノムが不貧困を犯し、
アムノム had a fornication.
そしてアブサロムが殺人をした長男を殺したということです。
Absalom killed the brother.
ですから、ダビデの中に普通で状況であれば正しく判断をし、裁きをつけれることだったんですけども、
In the usual situation, he could have done the right judgment.
彼のうちに弱さがあったんです。
There was some weakness in him.
きちんと扱えなかったんです。
That's why he couldn't deal with the problem.
息子を愛することができなかったということで。
He couldn't love his son.
だからといってきちんと裁くこともできませんでした。
But he couldn't judge him either.
そういった責めがあったから、
Because of such a guilt and condemnation that he carried in his heart,
彼のうちに何らかの、まあ、諦めというか、何て言いますかね、そのはっきりしないものがあったんです。
So that's why there was some vague trouble in his heart.
ですから15章でこのアブサロムが立ち上がったときに、
That's why when in chapter 15, Absalom rose up against David.
もしかしたらこう思ったのかもしれません。
Maybe.Think David might have thought.
彼のうちに責めがあったから、
Because he felt condemnation.
あれは私が昔犯したあの罪の上に私は裁きを受けてるんだ。
This is happening because I did such terrible thing before. That's why I am being judged now.
ですからもうこうなってしまったのは仕方がない。
So I cannot do anything about it.
もうこれは諦めよう。
So I should just give in.
手放してしまったんです。
That's why he reacted in that way.
彼のすべきことはこうでした。
What he should have done was,
神様があなたが許されましたというのであるならば、もうその許しを受け取るべきだったんです。
If God declared forgiveness, King David should have received it completely.
そしてその上で正しい裁き、善悪をつけるべきだったということです。
And he should have judged in the right way.
にもかかわらずダビデがそれはできませんでした。それが彼の弱さだったんです。
That was his weakness.
そしてあのなんかちょっとなんて言いましょうかね、ちょっと霊的というか、なんかまあ一見信仰のようなことも、信仰的なようなことも言っています。
He said something like he because of his faith.
15章の第二サムエル記15章の25節26節ですね。
15, 25, and 26.
まあこれあの神の箱が運ばれようとした時の話ですけども。
It's about the time of carrying the ark of God.
王はツアドクに言った。神の箱を都に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見させてくださるだろう。もし主があなた私の心にかなわないと言われるのなら、どうか主が良いと思われることをこの私にしてくださるように。これつまりまあ言い換えるならば、何か問題が起こったときに、御心のようになるように、神様が良いとしてくださりますように、まあその言葉自体はいい言葉です。
The expression itself seems a good word.
信仰の言葉です。
It seems like a word of
faith. いや私はもう自分では決めません。
I'm not going to decide.
神様どうぞあなたの好きなようにしてください。
But God, do as you wish.
まあ信仰の言葉のように見えますけども、
Seems like, it sounds like the word of faith.
しかし彼が取り扱っ 取り扱うべきことはそこではなかったんです。
But what she needed to deal with was not there.
彼は自分の過去に受けた罪を犯したことによる責めから解放されるべきだったんです。
He should have been freed from the guilt from the past.
その上で彼は自分のなすべきことをするため立ち上がる必要がありました。
Then he should have risen up.
だって彼一人がね責めを受けるだけならまだ別に彼の勝手ですけども、もう彼には何百何千という部下がいて、その生活がかかっていたんです。彼一人の人生ではなかったんです。でも彼は諦めてしまったんです。なぜでしょうか。責めを受けてたからです。それゆえ何かこの信仰的に見えることをしましたけども、しかしポイントはそこではなかったんです。私たちの人生でもそういうことがないでしょうか。何か過去の責めによって諦めてしまうこと、どうせ私はこうだから、
because I'm like this.
今まで悪いものを巻き続けたから刈り取らなければならない。
Well, because I kept sowing bad seeds all the time, so I have to reap.
しかしそのようにして諦めることはないんです。
But there's, we don't need to.
神様は私たちの心を見ています。
God is looking at our heart.
まず取り扱うべきことは自分の心なんです。
What we need to deal with is our own hearts.
神様は私たちの罪をこの海の深みに沈めてくださったと言っておられるんです。
God said he had put all our sins into the bottom of the sea.
それなのに多くの人がこの海の中にまた飛び込んで、
But many people jump into the ocean.
神様ですら忘れている過去のものをほじくり出そうとするんです。
And they're trying to dig up the sins that they committed in the past. But God forgot about.
それは神様の御心ではありません。
That is not the will of
God. 私たちが信じているものは、信じている信仰というものはそういうものではないんです。
The faith that we have is nothing like that.
私たちのすべての罪はイエス・キリストの十字架によって許されたんです。
All our sins are forgiven.
それはそっくりそのまま受け取るべきことなんです。ですから私たちはこの何か引っかかるものがあるのであるならば、まず私の心が解放されるように努めるべきです。もしかしたら多くの場合、この何て言いましょうかね、自分一人と神様との関係だけでは難しいと思います。
Maybe to do that, it might be difficult to do it on your own.
もしそれができるならもうそういうことに悩んでないと思います。
If you could have done that by yourself with in the relationship with God alone, then you wouldn't be struggling.
今でも何かそういう引っかかりを持っているとするならば、
If you still carry something in your life,
それは解放されていない部分があるということです。
That means there is something that you need to be free from.
神様はそれを取り扱ってくださるんです。
God helps you.
まあ、こう今まで話したような背景が分かっているならば、この詩編の3編に戻りますけども、彼が感じていることは本当ではなかったということですね。
3
章の1節こう書いてあります。
主
よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。まあ確かにね、このアブサロムが立ち上がった時に彼に仲間になる者もいたわけですから、どんどん敵が増えていったように見えるかもしれません。しかし多くの者はただなんかね、ついていっただけなんです。
But many people were just following Absalom.
本当の敵ではなかったということです。
It's not the real enemy.
ですから彼はこう感じたけども、しかしそれは偽りだったということです。
This is what he felt, but it was not the truth.
2節にこう書いてあります。多くの者が私の魂のことを言っています。 彼には神の救いがないと。これもだから真実ではないということですね。
What he was feeling here, verse 2, there's no help for him in God. That is not the truth.
確かに決して少なくない人が、ね、彼に敵対したかもしれないけども。
Maybe it's true that not a few people were against him.
しかし大多数はそうではありませんでした。
But the majority of the people were not in that position.
ですから彼には神の救いがないというのもこれも偽りだということです。
So it says here there is no help for him in God. That is false. It's not the truth.
問題があったとしたら彼が諦めてしまったということです。
The problem was that he was just, giving up.
でもそういう中にありながらも神様はこの状況の中で彼を励まし慰めを与えたということです。
But in this kind of situation, God was encouraging David and comforting him.
そしてこの言葉は真実の言葉をダビデが告白したということです。
And David was confessing that this true word.
しかし主はあなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭をあげる方。
But you, verse 3, but you, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts up my head.
私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。
Verse 4, I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill.
彼は自分の罪に対しては、ね、その責めを受けてたかもしれないけども。
David, King David was feeling the condemnation about his sin in the past.
神様については正しいことを言っていました。
But he was confessing the truth about God.
そうです。神様は私たちを取り囲む盾です。
God, you are the shield surrounding me.
敵の中にあっても私たちを守ってくださるんです。
You protect me.
Even
among the enemies. Verse 5.
私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。
I lay down and slept. I woke, for the Lord sustained me.
この悩みの中でこの眠れないという経験をしたことがあるでしょうか。
Have you ever had this, the situation like you cannot sleep because of all the trouble?
横たえて眠るけどもしかし目を覚ましてしまいます。
You lie down and try to sleep, but you cannot sleep much because of the worries and fear.
しかし。その中にあっても主が支えてくださることを体験することができるんです。
But even in such a situation, you can experience the help of God.
6節、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。
Verse 6, I will not be afraid of 10,000 of people who have set themselves against me all around.
そしてダビデはもう自分の力では何もできないことが分かったんです。
David understood that he couldn't do anything.
ですから7節の宣言をしました。
That's why he declared verse 7.
主を立ち上がってください。
Arise,
Lord. 私の神をお救いください。
Save me, O my God.
あなたは私のすべての敵の歯を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。
You have struck all my enemies on the cheekbone. You have broken the teeth of the ungodly.
で、8節、救いは主にあります。
Verse 8, salvation belongs to the Lord.
あなたのためにあなたの祝福がありますように。
Your blessing is upon your people.
困難の中にあっても私たちがどのようなこの、ね、間違った考えを持ったり責めを受けている状況の中にあっても主ご自身は忠実な方なんです。
Even though we may have the wrong, ideas or even carry condemnation, but God is faithful.
この後ダビデに神様は何をしてくださったでしょうか。
What did God do to King David after this?
このダビデ自身がこの過去の責めから解放されなかったその中において
Even when he was not free from the condemnation of the past sin,
最終的に神様が選んだ次の王様は誰でしたか。
Who was the next king that God chose?
それはソロモン。
That was Solomon.
ソロモンは誰の母親誰でしょうか。
Who is his mother?
バテシェバですね。この不倫、ダビデが不倫をした相手です。
That was a woman that David had adultery.
ダビデが殺人事件を起こしたこの当事者なんです。
And she was the woman that her husband was killed by King David.
ダビデにとってはもう考えたくがない出来事だったんですけども。
For David, he wouldn't have wanted to remember.
これが神様がなさる不思議な御業なんです。
But after this was a mysterious work that God does.
自分の中で持ってる最も弱い部分、
The weakest part of our lives.
最も触れられたくない部分、
Even area that you don't want anybody to touch.
思い出したくない部分、
But you don't even want to remember.
しかしその不倫の結果、自分の妻としたこのバテシェバの子供ソロモンが次の王様になったんです。
And adultery that David had, and he killed this woman's husband. But her son became the next king.
これは神様の不思議な御業です。
This is the one. This was a mysterious work of God.
私にはこのように感じます。
I feel this way.
ダビデをまだわからないのか。
David, you still don't understand.
私はもうあなたを完全に許している。
I have forgiven you completely.
そして許すだけではなくて、
not just forgiving you.
逆転に、人生を逆転にしてるんだと。
And even turning things around completely.
最も罪深かったところから最も大きな祝福をもたらすんだと。
I am the God who brings the most sinful things and change it to bring about the most blessed.
私たちが信じている神様はこのような方です。
This is the God we believe.
だから私たちは安心して委ねることができるんです。
That's why we can trust in Him completely.
そして自分自身を喜んで捧げることができるんです。
And that's why we can be willingly giving our lives to God.
その神様が今日皆さんを招いておられます。
This God is inviting each one of you.
もちろん皆さんは神様を信じていると思います。
I believe you believe in God. You believe in God.
しかし今まで知らなかった神様の愛は今まで知らなかったほどに最も深くもっと大きい方なんです。
God's love is so deep and so wide, which is much more than we experience.
今賛美の中でちょっと出会っていきましょう。
Let's take this time to worship God and let's have an encounter with the Lord.
じゃあメッセージはこれで終わりですけども。
Message is over now.
しかしこの神様、この賛美の中で神様ご自身と出会ってほしいです。
But I'd like you to experience this love of God in the worship time.
この尽きることない神様の愛を。
God's unending love.
最も暗い部分から最も明るい光を解き放つことができる方です。
This God can bring about such a light out of the darkest situation.
感謝いたします。
Thank you, Lord.
今日あなたの御業を感謝いたします。
Thank you, God, for your word.
あなたに信頼いたします。
We trust in you, God.
ダビデは自分の弱さゆえに諦めそうになりましたけども。
King David was almost giving up.
しかしあなたは支えてくださいました。
But you sustain him.
そしてただ問題が解決するだけではなく、
And not just the problem was solved.
逆転の人生を与えてくださいました。
God gave him
感謝いたします。
Great blessings.
今この賛美の中で思い巡らしましょう。
Let's meditate on the message. Let's focus on the Lord.
主は我らの太陽、恵みと憐れみの主、正しい道を歩む者たちに良いものを拒まない主よ救いの神よ、義をもって治める方、主を恐れる者に 闇を照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げられるその皆を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光イエスに。主は我らの太陽、恵みと哀れみの主、正しい道を歩む者たちに良いものを拒まない。主よ救いの神よ、義をもって治める方、主を恐れる者に注がれるあなたの栄光、天で崇められる主の栄光、地の上に闇を照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げられる主の栄光を褒めたたえ、嘆きの日は